もしもし、
はい、もしもし、
はい、テレフォン人生相談です。
はい、
最初に年齢を教えてください。
21歳です。
21歳、独身ですか、それとも結婚してるんですか。
独身です。
独身ですか。そうすると今はご両親と一緒に暮らしてるの。
今は祖父母宅で暮らしています。
祖父母はおいくつですか。
83歳と
85
歳です。
はい、わかりました。それってどんな相談ですか。
子供の頃からの家族とのいざこざがあって、
うんうん、
そのせいにしてしまってなかなか人生を受け入れられなくて、もう自立をしなきゃいけないのになかなか現実逃避ばっかりしてしまって先に進めなくなってます。
うん、具体的に言うと今どんなことがあってこうなってるわけ。
大学に進学した頃くらいまでは、
うん、
両親と一緒に暮らしてたんですけど、
うん、
うつ病というか、
うん、
学校に通えなくなったり、
うん、
食べ吐きを繰り返したりがして。
学校に通えなくなったっていうことは、はい、休学しなきゃならなくなったとかそういうようなこと。
授業自体はちゃんと通ってはいるんですけど。
授業自体はちゃんと、
はい、
友達は。
大学に友達はいたんですけど、その時自分でも家族のことで悩んでるとか分かってなくて、なんかみんなが楽しそうにしてるのが、
うん、
本当は学生だから当たり前なんですけど、なんか許せなかったというか、自分だけみんなが悩んでる方の悩みじゃなくて、こんな家族の話は誰も話さないものだから。
ああ、要するになんか違った世界の人のような感じね。
そう、全員が。
それでうつ病という言葉を言ったのは、あなたが朝起きて学校行く気がしない、
はい、
まあうつじゃないかというようなことで、別に病院行ってうつ病と診断されたとかということではないんですね。
病院に行くほどでもないなというふうに本当にそういうふうに思っていて、
うん、
食べたり吐いたりもしていたので行こうかなというふうには言ってはいたんですけど、祖父母宅に居場所を移した後に、
うん、
祖父母が心配してくれて一緒に初めて病院に行ったって感じです。
祖父母のところに出るきっかけは何だったんですか。
実家でほとんどもう昼夜逆転みたいな生活を繰り返していた時に、ようやく父親への怒りが湧いてきて、うん、何十年かぶりに怒ったんですよ、ものすごく、
うん、
でそれまで何を怒らなかったかっていうと、その父親がアルコール依存症みたいな感じで、暴力はないんですけど声を発しちゃうみたいな大きい声で、
うん、
このお酒を飲みすぎてるので自分が何をやってるかとかもう分かんなくなってしまっていて、
うん、怒りが湧いたっていうのは、あなたここで本当に自分の自我に目覚めたんですよね。
そうですね、
うん、これは良かったです。ここで怒りが表現できないと、さっきあなたが言ったうつ病になるんですよね。
うん、
それで今日の相談というのはどういうことですか。
本当にこの2時間くらい祖父母の家にいた時に、
うん、
ようやく自分の人生だって分かっているのに、過去にこういうことがなかったらとか、自分の人生のためだけに使えてたらこういう選択肢をしただろうとかいうふうにずっと考えちゃって、もうそろそろ先を見なきゃいけない時期になってるのに、
うん、
怒ってばっかりというか、また現実逃避を。
でも怒ってばっかりっていうのは変な言い方だけど、すごくいいことだよね。自分の怒りを表現できてるわけだから、
うん、
ただ、うん、発散してるだけでそれが生産的なことに、はい、結びついていないことですよね今ね。だからこの時こういう状態の中でどう生きたらいいかっていうことですね。
はい、
はい、わかりました。今日は幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃってるのでお話を伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
あのね、今日今お話を聞いていていろんなことが見えてきたんです。
はい、
まず知りたいのは、はい、祖父母っていうのはお父さんの、
はい、
お母さんどちら側。
お母さんの方です。
お母さんの方のおじいちゃんおばあちゃんと行ったのね。
はい。
それともう一つはですね、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんに行くときに、はい、あなたの意思で行ったのか、 それともお父さんお母さんがおじいちゃんおばあちゃんと行きなさいって言ったのか、どちらですか？
私の意思ですね。
もうあなたそこで自分の意思があるじゃないですか、
はい。
で次はですね、ちょっと伺いたいんですけども、あなた白鳥って知ってるでしょ。白鳥が水面で優雅に泳いでますよね、
うん、
でも白鳥の水面下ではものすごく足を蹴って水かけしてますよね、
はい。
でも水面上は本当に優雅に動いています、
うん、
それが一つね、はい。もう一つはあなたがネズミさんでもしましょうか、
はい。
ネズミさんだと絶対親が許さない、
はい。
で自分はクマさんの鎧を着ました、
はい。
だけどネズミさん小さいですよね、クマさんなんてすごく重たいじゃない、すごく苦しいの、苦しいけれども、うん、その方が自分が守れると思って、
うん、
クマに演じていました、
うん。
どちらの方があなたは感覚的に苦しいって感覚分かりますか？
クマですかね。
そうなんです、あなたクマさんなんですよ、
うん。
でもクマさんの形にしないと、
うん、
自分も守ることができないし、
うん、
周囲からもそれを認めてくれないんですね、
うん。
でもって言うとご両親があなたのためと思っていても、
はい、
自分が生きてきた人生観の中で傷ついたことは子供にはさせたくないと思う親もいるんです、
うん。
で劣等感が強ければ強いほど子供にはそれを味わしたくないことが逆に虐待になるんですけれども、
はい、
あなたはクマさんってことは自分の中でそれをやっていたんですよね。それがあなたの摂食障害です。
あ、はい。
無理をして無理をして、
はい、
周りには何も見てない感じ、クマさんですからね、
うん。
でも本当はネズミさんですからもう大変な重圧ですよね、
うん。
じゃあ摂食障害って何だろうかっていうと、
うん、
怒り、
うん、
恐れ、
うん、
不安です。特にですね、うん、恐れと不安が強いんです、
はい。
怒りは持ってるんです。でも、うん、怒りが持っていたことを相手に知ってしまったら大変ですよね、
うん。
だから、はい、ものすごい怒りを抑えといて、
うん、
ビクビクする、
うん。
それが日々あったんではないかと思うんです、
うん。
ですから許せないって言っていましたね、
うん。
あなたもねぬいぐるみでねクマさんの形に進むんですね、お友達と、
うん。
でもお友達はクマさんとかねそのままの形でしますね、
はい。
であなたも一緒に楽しいんですけども時々疲れちゃうんですね、遊んでる最中に、
うん、
笑いたくもない半分泣きたい気持ち、
うん。
でもお友達が楽しいねこれ楽しいねって言うと腹立つ、自分がこんなに無理をしてね合わせてる自分は何だろうと思った時には絶対許せないですよね、
はい。
そういう感情です。
本当にそうです、そんな感じでした。
でもう一つ自分をどんどん見てみましょうか。つまりね、うつになってしまう人っていうのは、うん、感情と事実がまずこぜになってるんですよ、
うん。
どういうことかっていうと先ほど言いましたね、過去が嫌だって、
うん。
あのね、過去があって今があなたがあるんですよ。で私はいつも思うんですね、過去は捨てるものでもなくなくすこともなく消えてしまうってこともないんです。それをなくしてしまったら今日のあなたのこの若い時代がなくなってしまうんですよ。じゃあどうするか、
はい。
過去を消したいとかなくしたいっていうのはね、事実ではなくってあの時受けた感情、屈辱感、怒り、
うん、
それの感情をお忘れたいんですね、
うん。
ですから時と要するに年月ですね、時間がなぜ大事かというと必ず時間とか時が過ぎれば過ぎるほど感情が変わっていくんです。
はい、
それを成長というんです、
はい、
ね。そうするとじゃあどうするか、その過去はしっかりと心の箱に入れて、
うん、
その年代に置いていくんです。捨てないで必ずいつかこの箱、うん、私は戻ってきますよってことで置いていくんです、
うん。
そうするとね、あなたが今20代でしょ、
はい、
40代50代になった時にそうだあの時にあんなにイライラしたの過去、
うん、
どうだったかなってそれを思い出したときに、ああこれが原因かと分かるところがたくさんあるんです。過去は絶対になくしてはいけない、捨ててもいけない、消してもいけない、箱にしまってその年代ごとに置いていく、そうして前に進んでいくんです。ですからそれを考えると今日嫌なことがあってもどうする、まあこれも置いとこうと、もしかしたら感情かもしれないと置くで前に行こうと思う気持ちをですね、
うん、
少しでも自分の意識する、
うん、
事実が考えられるように、すべて私たちの人生はね、感情なんです、
うん。
で、今、あなたに言いたいのは、まずあなたは自分で選択しています。 必ず大丈夫です、おばあちゃんとかね、それともう一つはですね、自分の姿分かりましたよね、私はネズミだったら熊のように無理してたんだってことが、
そうです、でもそれもありつつ、やっぱりその白鳥みたいに外の友達だったり小さい頃からその家族のことをバレないで普通でいようっていうのが一番強すぎて、普通以外の自分が分かんなくなっちゃって、
そうですよね、
空っぽだと思ったので白鳥っていうのも、
理解できる、
はい、やっぱりね、
そう、今日ほんの少しでもあなたが、そうか、自分は白鳥の時もあったし熊さんのぬいぐるみもあったんだ、自分は分かるってことは第一歩できるでしょ、自分のことが分かったから、
はい、
ね、それからもう一つは、はい、過去は悪いことではないでしょ、感情や怒りがあるわけ、
はい、
だから決してなくさないで、過去を忘れたいって自暴自棄にならないで箱に入れて、その年代に置いてくること、
はい、
そして前に進む、これが心の整理なんです、はい、じゃあ加藤先生伺いますね、
今いい話伺いましたね、
はい、
過去を整理するっていう、これであなた出発ができますよ、あなた要するに現実を否定していないですから、未来への出発は割と容易にできると思います。例えばね、現実否認っていうことをすると出発ができないんです。だけどあなた現実否認していないもん。
そうですね、なんかずっと現実否認をしてきて、最近というか去年あたりようやくなりましたね、そういうふうに。
で、現実否認っていうのはね、ものすごいエネルギーを必要とするんです、だけどあなたはそんなことないんですから、現実をちゃんと受け入れてるわけですから、で、さっき仲間と比較してしまうって言いましたけれどもね、原因はね、あなたが今自分で自分のことを尊敬できないからなんですよ。
そうですね、
そこが原因ですから、
はい、
大原先生のおっしゃったことの過去の整理をきちんとすれば、自分に対する失望は消えますから、そんなやたらに仲間と自分を比較することもなくなります。あなたはこれから自分の固有の能力を生かすためにエネルギーを使ってください。人生の悲劇は良い子に始まる、だけどあなたはさっき大声で許せなくなって怒ったっていうことを言いましたけども、良い子で亡くなった時ですから、過去を整理する時ですね、自分は不幸だったなんて変なことを思わないでくださいよ。
なんか10年間くらいその我慢というか、ずっと本当にアルコール依存症とかがある家族なのに、本当に普通の家族だと思っていて、
そうです、私の家族は良い家族だというふうに思い込んでんです。それをエレン・ランガーさんというハーバードの教授が、感情は囚われに基づいているって言ってるんです。だから私の家族は良い家族だっていうふうに言い張る、それで大原先生がおっしゃったように、その囚われに基づいている感情をどう解放していくかということを言ったわけです。よろしいでしょうか。21歳から大きく羽ばたいてください。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
現実否認は膨大な生きるエネルギーを消費します。